戦闘態勢 .com。いつもやってまいりました。誰が聞くのか知らないけれど誰かがきっと聞いている、おっさんたちが駒込のカラオケボックス歌広場にてお送りする国の遠吠えパッドキャスト。お相手はあなたの街のビデオ屋さん、私内野とさすらいのテレビプロデューサーくどぽんは今日はお休みです。サンダルを履いた香港マニアこんちゃん、
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター市村、
よろしくお願いします。
今日も始まり始まり、イエーイ、
どんどんどんどん
来たよ、やってきたよ、俺たちの聖地、駒込にね、
行きましたね、また戻ってきましたね、
戻ってきましたね。
そうだ、内野君さ、テンション上げながらチラチラ俺見て
こいつが冷静な目で見てんなって思ってさ
やめてよ、そんなに騒がないし、
温まってきましたね、だんだんね、温まってきましたね。
どうですか、どうですか、
どうですか、じゃあやっぱ今あの話題沸騰のあの映画見てきました。
ああ、
例の
カメラを止め
るカメラ
の、ね、あ、そうです
ね、まあまあちょっとやっぱね、最後は笑いましたね。
あ、面白い、
うん、あの最後はあの、あ、見てない、まだ見てない、あ、見てないのね。あ、そうそうそう、最後はね、うん、じゃああんまり言わない方がいいです。
え、いいよ別に。
あ、本当に、
うん、だからこれ聞く人は別に、まあまあ、ネタバレしたくないんだったら、この先ちょっと自分が聞かなくても、
まあ、ね、まあ、ちょこっとだけ言うと、まあ、まあ、家族のね、ほのぼのしたドラマっていう感じでね、まあ結構最後同じことを繰り返しますけど、最後ちょっと笑ったなっていうね、
全体的に見てどうだったの？
全体的に見てね、
やっぱり、ね、ああこういうブームを巻き起こすだけのことはあるなみたいな、そんな感じで、
もう批判も許さないみたいな、
ね、だってまあちょっと、まあ、頑張ってるなっていう感じですね。ね、すごいもうなんか、全然もうハードルを全然超えてきますみたいな、そんな感想もあったんだけど。うん、いや、正直そこまでではなかったですけど、
ね、あ、もう批判の対象
だ炎上するわ、
炎上するわ、
炎上
するわ、そんなこと言っちゃうわ、褒めないと
2パターン、
亀止め信者からもう本当にもう抗議の嵐だよ、もう
俺の見てた回ね、みんなあんま笑ってなかったんだよね。俺が結構ね、最後の方だけ笑ってた感じでね、あれ、みんなおかしくないのみたいな、今面白かったじゃんみたいな、ああ面白かったのみたいな、ね、いう感じですね。まあまあでも全体的にはすごい、ね、頑張ってる感じで良かったと思います、ね、
ただすごい話題じゃん、
うんうんうん、
もうほら、
ね、
点数とか、ヤンプーの点数とか高いから、うん、あ、面白いんだろうなと思ってはいたんだけど、なんかちょっと見る気がしない、
見る気がしない、
見る気
がしない、
単純にそれだけ、まあ、DVD とか出たらじゃあ見ようかな。
パクリ人生相談のコーナー、イエイエイエイというわけでね、はい、いきますよ、毎回毎回ウェブからパクってきた相談に無理やり答えてしまおうというこのコーナー、今日もこんちゃんがウェブからパクってまいりました。
いろいろ悩んでる人がね、たくさんいるみたい
です、はい、今日も一刀両断にしますよ、はい、結婚式に行ったら、相談者葵、女性30代、結婚式に行ったら席がありませんでした。こんな経験をされた方は他にもいらっしゃるんでしょうか。先日友人の結婚式でのことですが、数日経っても心の中でモヤモヤが収まらず投稿させていただきました。当日は挙式後に受付をして披露宴という感じだったのですが、受付を済ませた後に席次表を見たら私の席がなかったんです。それに気づいた同じグループの友人たちが会場のスタッフさんに声をかけて、席は作ってもらい、お料理も出してもらえ、引き出物を用意していただきました。ただ披露宴の最後に流れる招待客一人一人へのメッセージスライドには私のものはなく、新婦からは披露宴中に 高砂にみんなで写真を撮りに行った時、見送りの挨拶時、終わってからのメールで謝罪の言葉をもらえたのですが、それでもショックが大きく引きずってしまいます。もちろん悪意がないことは分かっています。結婚式の3週間前にもそのグループで新婦と会って式の話をしていました。それなのにどうしてという思いが拭いきれません。招待状のハガキが万が一届いてなかったとしても、事前にメールで出席の意思はしています、示していますし、当日までに確認はしますよね。今後もその新婦と会うことがあると思うのですが、どのように接していいか、行けばよいのか悩んでいます。疎遠にはなりたくないのですが、正直今はもう会いたくないのです。周りの人に話すのもなんだか恥ずかしいし、情けなくって点点点涙。今までにこのような経験をされて、その後も付き合いを続けている方はどのようにそれを乗り越えましたか。アドバイスいただけたら助かります、ということでね。どうでしょう。
まず可能性としては、
うん、
ね、
うん、
これさ、全く違う人の結婚式行ったんじゃないか知り合いでもなんでもねって、それはないよね。
その可能性はないでしょ。
あ、そうですか。
それは気づくでしょ、いくらなんでもね。それは
元々呼ばれてなかったのに、自分は友達だと。
まあこれ気になるのは、はい、まあここだよね。招待状のハガキが届いてなかったとしても、うん、っていうことは届いてなかったんだよね、多分ね。
ちょっと呼ばれてなかったんだ。
いや、呼ばれてないっていうか、メールで出席の意思してんだよ、うんうん、だから、あ、行くよ行くよって言って、うんうん、で、多分ね、席次表とかってハガキでやるんだよな、多分な。ハガキ見ながら、あ、この人この人この人って、うん、メールのことすっかり忘れてたんだよ、うん、
なるほど、
うん、それだと思いますよ、
はい、
うん、そんなことですよ、うん、そんなこと、うん。
でもなんか貴重な体験で、なんかいいなと思いますけどね。
面白いじゃんね。
面白いじゃんね。
おいしい、おいしい。笑い話にすりゃいい。
あれ、私の時、何
うっそうっそって嫌味チクチク言えばいいよね。
ここ
私、ね、私友達じゃないかもねみたいな。
いや、それはできないんじゃない
私ここ座るとかってね、神父の席座っちゃってえとかっつってね。
ね、ね、やっちゃえば笑いに感じ
る、ね、もうね、
そういうことはできないんだね。
できないよね。ね、
でもそういうことができる間柄じゃないってことはそんなになんか良くないんじゃない。例えばさ、例えば俺がさ、ポンちゃんの結婚式行ってさ、席がねえって言ったら、もう近藤っつって、近藤っつってさ、おいほら
人はこれっす
って、あの挨拶友人代表の挨拶もなってないくせに出てきて、はいどうもうちのです、席がないんですけどみたいなこと言うよね。もうめちゃめちゃ
この人は無理だろ、
ね、どうも席がないけど友人のうちのですみたいなこと言っちゃうよ。
席なしをですって
言っちゃうよ。
ねえ、ねえ、あの囲まれてるのに黒ダムシとか
言
って黒ダムシが
席がないけど結婚式の話多いな。前も黒ダムシの話
黒ダムシの話
そのぐらいやっちゃえばいい
の。本当ですよ。甘い。そんなへこんでる場合じゃない
ですよ。へこんでる場合じゃない。これネタにガンガン前に出ていかないとね。
ダメですよ。
ダメだよ、ダメダメ。
そうすることで存在感は
そう
するわけですよ。
で、あいつやべえっつうことで、次からは絶対席はもう、呼んでもらえるから、他の友人の時は、あいつやべえ
っつって。
要注意要注意、
まあ、そういうふうに目をつけられると次は必ず席が、
そう、はい、もう何なら一段高いところでやってもらえると思うよ。
なぜかシンプルな隣に対して
そう
ゴンドラで出てきてもらっても、なんとかさんの席ですみたいな、
ブーケトスなんかもう狙ってない
よ。早く結婚しちゃうよ。
そんな感じでね、やればいいんじゃないですかね。
手ぬるい。
こんなの悩みのうちに入りませんよ、こんなの。
いや、でもね、例えばインスタとかさ、ツイッターとかさ、そこのお付き合いじゃないと思うけども、そこのお付き合いも、多分20代とか30代ぐらいの人って、ちょっとリアルじゃん。だから、いいねボタンを押してくれないとかさ、フォローをあれしてくんないとかっていうのとかも、多分お付き合いのうちの一環だろうから、こういう細かいところ、すごく大きいんだと思う、この人と。 俺は
気にしない。まあそうか、20代30代ってそういうの気にするのな、
あるかもしれない、
ね、多分その、いいねボタン押されないとかっていうのを気にするぐらいだから気にするじゃない、これは大きいと思うよ、この人にとって。
なるほどね。
だからだろう、ほら別に年取ってるからじゃないけど、あるからね、飲み会に行ったらなんで一番来たのみたいな、それはあるので呼んでないけどギョッとされた時がありますから、俺行ったら帰っちゃったやつとかいるから、市村がいるなら、あ、来たら帰るよって帰る、あるんで、それいうことってあんまり普通にしててないと思うんですよ、俺ぐらい人に嫌われてるとはと思いますけど。でも、そこは気にすると思う、彼女は。だから、明るく、明るく、あまりね、言いこもらない
で、そう
考えすぎるので、
うん。そうなっちゃうとさ、他の方の人間関係にも支障が来ますからね。
ね、
こういうのはね。そうそうそう、うん、まあまあまあまあ、明るくいきましょうということでね。
明るく、陽気にいきましょう。
なんぞ。
ピロキ。ピロキっていう、芸人さんのネタです。
そうな
ん
だ。知らねえな。
知らねえ。
あのまあ、マキシンズのアーヤになっちゃったみたいな。
いや、これは嫌になっちゃってなってるけ
ど。抜きなしのメンズエステ。
そんなのあるの？
相談者、アグネスさん、女性30代。抜きなしのメンズエステで仕事をしているのですが、抜いてるどころか超ハードなことをやってる子がいるんです。その子はお店が暇で女の子が1本ずつしかつけないような日も、どういうこと？
あ、1本、1人しかお客さんがつかない
、1本ずつしかつけないような日も、まあ、前日から予約びっしりで問い合わせの電話がたくさんです。その子がいっぱいだとフリーで予約するお客さんもいるのですが、ハードなサービスが当たり前だと思いマナーが悪くなりかなり迷惑しています。他にもこっそりやってはいけないことをしている子がいるかもしれませんが、その子は異常です。そんなことを日常的にやったら摘発される可能性がぐんと上がりますよね。どうやってやめてもらえばいいでしょう。オーナーもあまりいないし、オーナーもあまりいないし言いにくいです。警察にも言えないし、匿名でメールとかも考えました。よろしくお願いします。
抜きなしのメンズエステ、
メンズエステ、まあ、今までマッサージみたいな感じだよ、ね、
あ、そうなんだ、でも抜きなしっていうのは、射精なしってこと
だ、でも笑いのってよくわかんないんだけどさ、メンズエステとかって言って入って、いや、例えばさ、看板そういうの、看板でそういうのわかんないじゃん、抜きありとか抜きなしとかさ、で、例えば抜きたい抜きたいってところに時にさ、そういうメンズエステっていうのがあって、よっしゃ抜こうと思って、抜けるかな抜けないかなみたいな感じで入るの？
多分そうじゃないの？
でもメンズエステなんて所詮産業じゃないの？あれ違うの？
でもね、あるみたいですよ。
なんか普通のね、なんかオイルマッサージ的な、
あ、そうそう、あの最大最大タイプ、
そうそう、
メンカル体洗い、
あ、洗体ね、
あ、洗体、
洗体、洗体っていうの何なのあれ？
あ、体洗ってくれるってことだよ、女性が。
それは大体なんか特別なサービスがあるの？
いや、わかんない、それ
わかんない、
わかんない。でもね、うちの会社の近くにね、その船体で、うちは風俗店ではありませんっていうね、手ぐらいでね、貼ってある。
あ、じゃあ、そういうんだったらもう、
それは抜きなしなの、
ね、まあ、多分抜きなしなの、
ね、でも、免税してると普通、射精ってありなんじゃない、何らかの形で、
いや、でもマッサージ的なものもある
な、
あるのよ、ちょっとよくわかんないね、
抜きは結構ですけど、ちょっと女性にマッサージしてもらいたい、
あ、そう、
あるんじゃない、
そういうのはどこで見分けるのか ね、
ネットで
の、もう、あ、情報で
多分、
まあネットでそういう情報がガンガンあるんだったら いずれは警察に目つけられるんじゃないの。
でもね、これ、なんかリアルっぽいなって思うけど、これ店長さん確認してるでしょ、コーナーは。
まあ、店長にしてみりゃ警察踏み込まれたら私知りませんでしたって言えばいいだけの話だからね。別にね、うち、お前やってたのかって、こいつが勝手にやってたんですって言えばいい話だ
から。そういう話だから、 あのオーナーは木人でしょ俺は、う
ん、まあ客が来て金を落としてくれるやつ、
それはハッピーやから、うん、多分ね、うんうん、だからまあご本人の人迷惑されてる、
まあまあそうだよね、うん、
一緒に
さ、ね、やってよみたいな ね、ここやってくれんでしょみたいなね、うん、ことを言われ、でもなんか多かれ少なかれそういうなんか、例えばうちは風俗店ではありませんって書いてりゃ別だけど、書いてないところだったらそういう客って多かれ少なかれ多いんじゃないの、やってないところでも、
まあ、思うけどね、う
んうんうん、特別なサービスあるんでしょみたいなさ、
例えば、うん、例えばだけど整体とかさ、うん、アロママッサージっていうふうな、ん、技術がいるじゃないですか、うん、それだけ、うんうん、でも多分免税施設っていうといらないんだよ、うんうん、簡単な研修だけできちゃうんだよ、まあ、女の人がマッサージしてくればいいっていうだけだと、はい、そのほら特殊なあの技術、介護式マッサージとかさ、アロマエステとかいらないから、うん、誰もができるじゃん、うん、そうすると専門技術がいらない分、うん、いくらでも人が入ってくるから、うん、こういうことする人多いよ
ね、ああそうだろうね、うん、まあ、会話いくらでもいるしね、
うん、そうだから、もしあれだったら勉強したら、
そうね、そういう特殊なね、う
んうん、特殊なレッチなことじゃなくて、うん、まあ、あるいはまた生態でも、うん、ちょっと本気で勉強してさ、うん、そっちの方に行ったら
いいかも
ね、多分そっちの方が健全だし、もろもろと、手っ取り早くお金稼ぎたいっていうんだったら、うん、その辺のリスクはあの自分で背負った方がいいですよ、
う
ん、
そうですね、うん、そういう特殊な、ね、ちゃんとした技術を身につけた方がお金も稼げるんじゃないの、
稼げると思うけどな、
これでも男からしたらね、こういう特殊な店をさ、ね、ネットで調べて見つけられるとなんかね、すごいいいよね、普通の店と見つかれてさ、うん、なんか過激な女の子がいる
だからすごい、俺すぐ、でもどうなんだろう、ネットで、うん、ああでもネットで逆に言わねえかもしんねえぞ、女の子がネットにチクる場合あるだろうけど、うん、客からすると客増えたら困るじゃん、自分と同じ、
そうね、
うん、俺が前ちょっと調べてた店は、うん、ただのヘルスを歌ってんだけど、そのホームページに行くとなんかね、ポエムが書いてあるんですよ、5行ぐらいのポエム、なんだこのポエムって思って読んでるんだけど、実は斜め読みすると、うん、石川口流ですって謎のメッセージがあって、あっそうなんだみたいな、
そういう石川口流って何なの、
石川口流ってほら、本番
すごいな、
あれですそういうそういうの、そういう、なんだこのポエムって斜め、ボエムの行を斜めに一行ずつ読んでいくと西川口に入れて
でもさ、そうだ、そんなのさ、検索され
てもう多分もう
何
や
っちゃって
見てる見てる見てる見てる見てる見てる、警察も、あ、だから調べてて警察も、あ、西川口流です、あ、確かに多分もうないですよね、そこ
の店はね、
もうないないない、もう
映画のデスカイレンのコーナー、どうですかデン、どうですかデン、どうですかデンということでね、
今日から新しい振り付け始まりましたね、
阿波踊り風な感じでね、全然全然全然全然全然毎週毎週いやいや、その冷たい視線がね、相当あの好きなんですよ僕は呆れてるのがね、毎回一つの一本の映画について語り合おうというこのコーナー、はい、今回の映画はそれがやってきたら
それ
というわけでね、それがやってきたらということで、元 SKE48 メンバーでグループ卒業後はアパレルブランドのプロデューサーとしても活躍した平松佳奈子が映画初主演を務めたホラー、ボランティア活動で小学生たちを引率し、親友のスミレとともに山奥のキャンプ場へやってきた小林彩香、都会育ちの小学生たちはキャンプを満喫していたが一人だけ小学5年生の上杉響という子がみんなの輪に入ろうとしない。気になった彩香は響に声をかけるが、響は何かを気にしている様子。 周囲の少年少女たちは嫌がる響きを強引に輪の中に加えるが、そんな彼らを物陰から眼光鋭く見つめる何者かがいたということでね、神出鬼没な白塗りの殺人鬼を石田一生が演じているということでね、はい、はい、それがやってきたということで、はい、はい、どうでしたでしょうか。
一回これ録音失敗して同じこと言うんですけど、
はい、
子役の演技が達者でこれは良かったです。
同じく同じことを言うんですけども、その子役の中のツインテールの女の子、
はい、
すみません名前は忘れました、はい、チャームが、うん、可愛かったな、
はい、はい、
うちの子
も、おー、もうなんか久しぶりに子供が残忍に殺されるシーンを克明に描いた映画を見ましたんで、ちょっとびっくりしました。
ですね、
はいはい、
まあ、僕も確かにちょっとそのシーンで、
ちょっとギョッとしました。
何からいいよ。あ、じゃあ俺からいいですか。
はい、
俺その実録ホラーみたいなコーナーによく行くんですよ、
ツ
ヤで。ほいで何ヶ月か前に、1ヶ月くらい、もう夏ぐらいだと思うけど、
うん、
これは表紙見てました。
うん、
で、なんだこれと。あのね、タイトルはよく分かんないけど、
うん、
今時、
うん、
こんな商売が通るわけないだろうと思ったわけ。うん、これ、イットじゃないですか。
イットね。まあまあ、
イットですね。ね。イットを借りに行った人が、
うん、
あ、イット今日全部貸し出し中だっつって、はい、あったっつってさ、
うんうん、それ。
借りるかっていうことですよ。今時このご時世に。それ1980年代だったからね。乱暴者とかさ、地獄のコマンドとかありましたから。まあ、で今時、こんなのに、騙されるやつどこにいるんだと思ったのよ、ね、タイトルは知らなかったけど、パッケージ見て、で、あ、騙されるやつ俺かと、今回、ショックでしたよ。あの、監督君からそれがやってきたらどうですかと、あ、いいっすよってメールはしたけど、あれまさかあのパッケージじゃないだろうね、見たらやっぱりこれかっていう、でね、2年ぐらい前だけど、うん、やっぱり同じようにピエロの人 の、うん、パッケージで恐怖の都市伝説みたいなのがあって、うん、それを借りてみた時に、うん、とにかくそのピエロの扮装をした男が公園でニヤニヤしてるのをカメラで撮ってたわけだった ね、うん、それでそこに、うん、語りで、うん、こんな恐ろしい話がありましたって、
うん、
延々と40分本当それだけだね、こんなビデオあんのかと、
うん、
でそれと同じだったら嫌だなと思って、
うん、
かなり覚悟して借りました
ね、うん、
では、
うん、
結果的に言うと、
うん、
俺すっごい面白かったです
よね。あ、そうそうなんだ、
すっごい面白かった。
へえ、
俺はまず演技が達者だっていうのが一つと、
うんうん、
あと、
うん、
一回、
うん、
何なのっていうミスリードするじゃない。
あ、はい、
いくつかミスリードするじゃないですか、
はいはいはい、
話が、
うん、
あ、うまいなっていうの、
うんうんうん、
だから割と夜中一人で見たんだけど、ぎょっとしたシーンもあったし、
うんうんうん、
怖かったでしょ、普通に俺は、
うんうんうんうん、
パチモンだけど、
うん、
よくやったなっていう感じは俺がしたけど、
うんうんうん、
どうでしょう、あんまイメージ聞くと思った
僕はですね、それを見るためにあ、そうだ、イット見とかなきゃダメかなと思って、イットを大体見たんです。
イット新しいやつ、
あ、そう、新しいやつ、逆パターンですね、その今の話の、イットがなくて、これ間違って借りるんじゃなくて、これを見るためにイット借りちゃったっていうパターンでね、イットはね、あ、怖くねえなぁと思って、
うん、
イットさ、俺も見たけど、
うんうん、
面白かった、イット、ね、正直俺あんまり面白かった、
うん、俺もあんまり面白くなくて、
くて
もうちょっと期待したんだよね。
そうなん
だ、うん、うちも見ました、
うん、俺昔のは見た、
あ、
前の
は、
あのテレビドラマのやつ
シリーズ
のや
つ、うんうん
うん、でっかい雲みたいな怪獣が最後に、
そうだっけ、うんうんうんうんうん、あんま覚えてないんだけど、うん、そこそこでも面白かったような気がするけどな、
あのテレビドラマの方は俺も面白かった、
うん、
だけど、
うんうん、
今度のイット
そんなにない、俺ちょっとテレビドラマ見てないんだけど、うん、でイットそれが見えたらおしまいっていう副題がついててさ、うんうんうんうん、で俺のイメージだとその、まあ、あのピエロが見えちゃったらおしまいなんだけど、なんか見えそうで見えなくて、あさ最初の方で見えちゃったどうしようどうしようみたいな、そんなやつかと思ったら、うん、ガンガンピエロ見えちゃってる、
うん、そうそうそう、うんうん、
ガンガンピエロも見えるし、なんかよくわかんないぐにゃぐにゃの変なお化けもなんか見えたりするしさ、うん、なんこれみたいな、
うん、
全然だからなんか
この映画のルールにこだわる近藤
君、そうそうそうそうそう、あともうアメリカの子供はもう自転車乗ってあーってやるとちゃんとスタンドで止めなくてさ、ガーンとさ倒してさ止めてさ、うん、あそこ車来たら邪魔だなとかさ、
うん、そ
うアメリカの子供はもうね、
でも一昔前でしょ、
世代1980何年とかって言うの出てたね、うん、88年の、
うん、
あーと思いながら、
うん、もう近藤君がピエロ君として殺しちゃいけ
ない、あれは大人になってからの話もあるの、
ないない、
あれが、ね、今回のチャプター1、
あ、じゃあ2があるんだ、
2があるっぽい、
うん、そういうことなの、
うん、そうそうそう、
評判ほど俺は面白くなかったな、
うん、
それを見て、これを見て、うん、どうしたの、
でね、あのね、あのね、それを見てね、イットを見たんです、すいません、うん、逆だった
一斉を見て、
一斉を見てこっちだった、
はいはいはい、
ちょっとあの返却期間の問題でね、
はいはい
はい、俺も本当はイット先見てこっち見たかった
ので
、まあなんでだったらイット見なくてもよかったなと思ったんだけどで、まあちょっとね、でもちょっとイットだな、まあイットその時見てないけど、うん、イットだなと思って見てたからさ、うんうん、なんか石田一生頑張ってんだけどさ、うん、ピエロの格好をしてさ、うん、ってやつさ、これイットだな、見てないけどね、まだイットなんだなとか思って見て、でも頑張ってんな、ちょっとなんかジョーカーみたいな感じも入ってたりとかさ、ちょっと切なくなっちゃった、
うん、
で、可愛かったツインテールの女の子に殺されちゃったから、
うんうん
うん、そんな感じで、
だから、
ちょっと驚くシーンって言ったら、襖開けたらボトンってさ、
うん、
首が出てきて、あれが途中でいなくなっちゃうと男の子、
そうそうそ
こなんだよね、とか、あとやっぱまさかのブスって言って、本当にブスって刺すシーンが、石田一生がね、ブスって刺すシーンがあるからさ、
何度も刺す、まあまあ、アップですけどね、
アップだよね、怖えと思った
よ、うん、
あと、まあ、あのピカリングのシーン、ピカリちゃん、あの
有名
なの、まあ、ちょっと俺もあんまよく知らないけど、まあ、あの主役 の印刷のお姉さんだったら、はい、ピカリング、ちょっとあの警察行ってくれっつって、あの、うん、ちょっとでっかいパン、
うん、
あ、すげえな、うん、これ運転するんだって思った、
うん、なるほどね、
うん
うんうん、じゃあどうでしょう、
なんかあれ思い出しちゃった、あの子供使い、あれもちょっとよく分かんなかったじゃん、子供使い何やりてんのかなっていうのは、子供の味方なの、何なの、なんかっていうの、これもなんか同じで、うん、これ子供の味方なのかなと思ったんだけど、でも殺しちゃってるしな、なんか何がやりたいのかなと思って、あのこの人は石田一生は何か、まあ、頑張ってるなと思ったんだけど、よくやるなと思ったんだけど、なんなんだこいつはっていう、まあまあそれとしか言いようがないんだよね、多分ね、いまいちよく分かんなかった、
であの石田一生が出てきた理由もあれでしょ、なんか子供の頃にね虐待してた女の子、うん、あの、うん、印刷のお姉さんが助けなかった、
うん、
そうそう、で、うん、ええー、マジかよ怖えと思ってさ、うん、それで大人になったらあのピエロが出てきて怖えみたいなさ、
うんうんうん、
ちなみにあのこの作品の脚本書いてる、二人で書いてる、一人の近藤志乃さんっていう方です、うん、あのこの間やったあの規制侵略 規制、
規制侵略、
規制侵略の脚本も書いて
る。ああ、なるほどね。
ジャンルでずいぶん頑張ってる、
ね。そうですね。頑張ってる
ね。
俺ね、逆に石田一生じゃなければ、うん、これ多分見れたもんじゃなかったと思う。
ああ、それはありますよ。
やっぱり芸能人として一線を張ってきた人だもんな。見れちゃうんだよね。
それはありますよ。
一線を張ってきてるんですよ、あのさ、フロントマンだったと思う、あの、ずっと見れちゃう、これは、あの、だから、サバイバルゲームのさ、あのリージェントの人だったり、
Welcome to Hell!
そうそうそう、で、やったりすると、いや、きついぞっていうことになる、ことになるんじゃないかな。
それまあ、それも俺も思った。狂気の演技っていうものが、まあ分かってるなっていう。
ああ、さすがだなもうやっぱり才能ある人なんですよ。自分がジョーカーやってくれって言われてるんだなと思ったら、ジョーカーを入れてるっていうのもあるし。で、あの、とにかく、一人外人っぽい男の子いたじゃない、それと太った男の子いたじゃない、あの子たちの演技が俺はもう見応えがありすぎて、うまいな、しかもアドリブかましてるしさ、トイレで踏ん張って、なんか大きい音が出ないときに、あのデブの男の子さ、生まれるとか言ってるんですよ。
あー、そうだったっけ。
お前、そんな変なアドリブ組ます必要ないだろ。
アドリブなの、
アドリブだろ。
わかんない、
公演潰れてたら生まれるとかして、うまいな。しかも、あのデブの男の子はさ、自分のキャラの見え方っていうのを心得てる感じですよね。あの中で、つまり、マヌケキャラっていう場を引っかけ回すっていう、そう見えてるし、で、あの、外人みたいな男の子は悪いやつ、ちょっと、黙ってろよ、黙ってろって言うような感じの子供に見えるのね、ちゃんと。で、この年でそれだから子供子役の演技って今すごいんだって思った。俺は
子役プロダクションとか大流行りだもんね、結構ね。
ああ、そうなんだ。
そうなんだ。だから、あの、俺はなんていうの、伏線のありようっていうのはそのミスリードの仕方も面白かったし、あと、女の子が虐待を受けてて、まあ、一歳一歳が出てくる、で、あれはピエロの化身かなんかなんでしょ、彼女が望んだ悪魔かなんかでしょ、出てくる。で、どうしたらいいんだいって聞くじゃない。で、いや、俺、病院連れてやればと思うわけですよ。
お前ね。
お前、まずは病院連れてやれと。どうでもいいかなって。で、入っていって、黄色い風船渡して、あの辺がちょっと間抜けなんだけど、一回隣の部屋に行ってお父さん殺すじゃん。で、病院連れて行けた。で、お父さん殺して、帰って、その同じ家のアパートの部屋に帰ってると、女の子が死んでるんだよ。で、あの風船がもう手を離して、不安とこう天井についちゃってる、あの辺のなんか寂しい感じも、まあ、うまいなっていうのと、あと女の子が本当に虫の息になっちゃってる時に、あの石田一生がさ、どうしたいって聞くと、私がこうしてる間に外で他の人たち、子たちがたくさん楽しく遊んで悔しいっていう話をするのに、本当に外で遊んでる子供たちのさ、あの、ズタボロになってる女の子も、あのカットに、外で遊んでる女の子の声がさ、かぶさってるんですよ、SE として。いや、これは悪意があるなと、描写として。で、この悪意は結構俺、本物だと思ってるんですよ。で、ホラーなんだから、まあ、こういう悪意があった方がいいなと、どうせホラーなんだからね。だからちょっと、あの、別に生首が出たり、子供をブスブスさしたりするっていうのはさ、要は、作り物だからさ、まあ、こいつはだけど、どうなるんですよ。ただそれよりも、あの、女の子が死にそうな時に、外で遊んでる子供の笑い声が聞こえる方が、俺はちょっとゾッとする感じで、あ、いいなと。だから、この監督さん、ちょっと他のを見てみたくなるでしょ。そんなだからパチモンでやってはいるけど、かなり魂のこもったホラーだと。完成度高くないよ、もちろん。完成度高くないよ。もちろんもうちょっとそこカメラ当てた方がっていうのもあったけど、最後、 ダークヒーロー誕生みたいな感じで、うん、さあ、うん、これからまた社会に出て、うん、この町の子供たちぶっ殺しますよみたいな感じの、うん、待ってる、うん、これは面白いです、うん、そういう意味で、うん、
なるほど。
確かに子供使いとか思い出して、うん、俺は、平山夢明の無垢の祈りかな、う
ん、ああはいはいはい、はい、
そっちに影響されてるのかなーって、うん、
なるほどね、
したけどね、はいはいはいはい、うん、じゃあ2人ともいまいちでしょ、まあこんなもん
かな、うーん、そうね、
でもパッケージ見て、うん、うわって思ったほどじゃなかったですよ、実はよく、あれこれ結構普通かなって思わなかった、パッケージ見て、うわーって思ったままだった、
まあでもそんな感じかな、うんうんうん、そうね、
あと、また太った男がほら、うん、食べ過ぎでうーんとかってトイレで、うん、うわーとかってやってるシーンあるじゃん、うん、うわーとかってさ、うん、あと結構強烈だったから、うん、あのシーン見せておいて、あのまた別でトイレ入った時にトイレでピエロが出てきて、トイレで殺されてる時、うわーうわーって時にまたあいつうんこ出ねえなーとかって他の人は見てる、あの伏線かと思ったけど、うん、そのシーンはなかった、
なかったその辺が多分カットされたんだと思う、
なんか勤務所に森で殺されてみたいな、ね、
そうそうそうそう、
感じになって
た、尺の問題もある
し、あるシーンみたいな
ね、もう少しシナリオはなかったって気がするけど、うんうんうん、
ああなるほどね、うん、わかりました、そんな感じですかね、はい、
そんな感じ
だ、特に、うん、特にそんな俺はそんなに語るところはないな、別にな、
あ、そう、うん、サバイバルゲーム、
まあね、いやサバイバルゲーム逆にさ、逆になんか言いたくなるじゃん、これは別に中途半端なんだよな、そこそこそこそこの敵はまあ、いってるからまあまあまあね、はい、あそこまでひどくはないと、ひどくはないしでもそんなに面白くもなかったし、まあまあまあ別に言うところもないんだよな、俺は別に、まあ、ま
あ、イットと合わせて見てもらえばいいかな、それは見てないから両方見てないから
まあね、
イット
ね、
イット
うん、でも俺は悲劇目かもしれないけど、うん、本家の一頭よりはあのこっちの方が期待大です、
う
ん、今後の期待は全然大、この監督さん、多分続けてかれるんだろうけど、うん、俺ちょっと要注目、ひょっと、まあ、別なのか分かったのか分かんないけど、うんうん、ひょっとすると白石浩二並みに、うん、なんか一発やらかしてくれるかも、うん、気がちょっとしました、これ、
う
ん
うん、なるほど、というわけでね、はい、今回はそんな感じです、はい、よろしくお願いします。次回はなんだっけ、
人口
の柔軟、こんなん出ましたけど、
もう2人がこれやってる時なんか1